皆さんおはようございます。2022年5月29日第3礼拝を始めていきます。まず前奏を聞きながら心を静めていきましょう。礼拝の始めに主を共に賛美していきましょう。会衆の皆様はマスク着用と小声での賛美にご協力お願いします。ではご無理でない方はお立ちください。聖歌195番です。礼拝のためにお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。先週1週間も私たちをあなたの力強い御手で守ってくださりありがとうございます。今日もこうして私たちはあなたをあらゆる場所で礼拝することができます。この大きな特別な恵みを心から感謝いたします。神様、あなたの正しさではなく自分の正しさで生きているこのぐちゃぐちゃとした世界で、私たちもただあなた以外を見、あなたの言葉以外を聞き、あなた以外を信じてしまいそうになる弱いものです。どうかそんな私たちの目を耳を心をあなたが開いてくださり、また整えてください。また今霊的に肉的に弱さの中にあり回復の必要とされている方々がおられます。どうぞあなたが大いに力強く働いてくださり、回復を与え癒しとなってくださいますようにお願いします。また神様、私たちがこの礼拝の時あなたの御業に、あなたの御言葉にしっかりと目を傾けることができるよう、目を留めていくことができるよう助けてください。静かに あなたを待ち望みます。あなたの御言葉に耳を傾けます。私たちのこの与えられている口があなたを高らかに賛美する賛美と愛の言葉であふれていきますよう、あなたの力によって助け導いてください。私たちが捧げる心からの礼拝を受け取ってくださることを信じお委ねし、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。イエス様がこのように祈りなさいと私たちに教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。今日予定されていました親子礼拝は秋ごろに延期となりましたが、今日は皆さんと一緒に幼い頃のイエス様とマリアとヨセフとの話を、出来事を共に見ていきたいと思います。今日の箇所はイエス様がいないことに気づいた両親マリアとヨセフがイエス様をですね、必死に探しに行き、そしてイエス様を見つけていく出来事です。マリアとヨセフもこんなうっかりしてしまうことがあったんだと読んでいると思わされますが、皆さんはマリアとヨセフ、どのようなお父さんそしてお母さんだったと頭に思い浮かべるでしょうか。ルカは2章でこの2人についてどんな人だったかっていうところをこの2章でですね、たくさん教えてくれるんですね。それを少し見てから今日の箇所に進んでいきたいと思います。ではルカの福音書2章の21節からご覧ください。新約聖書ルカの福音書2章21節、ここにはですね、6箇所にわたって2章にはマリアとヨセフのことが、様子が書かれています。2章21節、8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、そして22節、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちた時、また23節、ちょっと早いですが23節、主の律法に書いてある通り幼子を主に捧げるため、そして24節といきますと、主の律法に言われていることに従って生贄を捧げるため、また27節、律法の慣習を守るために、そして今日の箇所の一つ手前ですね、39節では、両親は主の律法に従ってすべてのことを成し遂げたと、このようにルカの福音書2章でルカはマリアとヨセフが神様を中心に、神様の礼拝を大切にし、そして律法を大切にしていたということをたくさん書いているんですね。なのでここから分かることは、2人は本当に律法に、御言葉に忠実で従順で献身的だったということです。もし礼拝を大切にしていたということがここから分かります。まさに2人は模範となる信仰生活を歩んでいた敬虔な信仰者だったですね。今日皆さんと見ていく箇所、この続きですが、この信仰熱心なマリアとヨセフが知恵に満ちてたくましく成長した12歳となったイエス様を今度は連れてエルサレムに、杉越の祭りに参加するためにこう出ていく話へとつながっていく、いきます。この箇所からルカは私たち何を伝えようとしているのでしょうか。共に見ていきましょう。では今日の聖書箇所をお読みいたします。新約聖書ルカの福音書2章40節から52節の御言葉です。ルカの福音書2章40節から52節お読みします。 ルカの福音書2章40節から、幼子は成長し知恵に満ちてたくましくなり、神の恵みがその上にあった。さてイエスの両親は杉越の祭りに毎年エルサレムに行っていた。イエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ登った。そして祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムにとどまっておられた。両親はそれに気づかずに、イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを進んだ。後になって親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そして3日後になって、イエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人たちは皆イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った、どうしてこんなことをしたのですか。見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。するとイエスは両親に言われた、どうして私を探されたのですか。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。しかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。ルカだけがなんとイエス・キリストが12歳の時だった出来事を書き記しています。皆さんはこの箇所をどう読み、そしてどう受け取られるでしょうか。さらさらと読んでしまいがちな、こういうこともあるある、でも見つかってよかったとですね、なんかあるエピソードのようにさらさらと読んでしまわれるでしょうか。ルカはただ単に他の著者が書いていないから、じゃあ自分がイエス様の幼い頃少しでも書いとこうというふうに思って書いたのでしょうか。ルカはイエス様が幼かった時はこうだったという単なる情報としてではなく、この出来事が読む人、読むクリスチャン、また私たちにとってとても大切な意味を持っていたから、このように書き残したのではないでしょうか。なぜならこの箇所を読んでいきますと、ルカが両親2人とイエス様を対照的に書いているように思えるからです。子供に期待している両親、そしてその期待とは違う方へ、違う行動に出ていくイエス様、そしてイエス様の言葉を理解できなかった両親、それとは反対に自分のなすべきこと、自分に与えられている使命、父なる神様の目的を理解していっているイエス様、このように対照的に書かれているからですね。なのでこの箇所を読んでいきますと、イエス様は30歳になったからではなく、もうすでにこの12歳の時からご自身に与えられている使命、神様からの召し、そして目的、自分が今いる目的というものをすでにマリアとヨセフとは次元の違うところでですね、もうしっかりと知っていたことがわかります。父なる神様に集中していき、そして自分がこの世に与えられた使命に向かっていこうとされている、その姿がこう書かれているわけですね。このことをルカは両親とイエス様を対照的に書きながら私たちに強調しているように思えるんですね。そしてマリアとヨセフ、そしてイエス様の見ているところがズレがある、向かっているところがちょっとズレがあるということを私たちに教えているのではないでしょうか。ではちょっと詳しく見ていきたいと思います。ルカの福音書2章41節42節をご覧ください。41節、さてイエスの両親は杉越の祭りに毎年エルサレムに行っていた。イエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ登った。41節に毎年行っていたとあります。で、42節にも慣習に習ってと、これまで通りマリアとヨセフは経験にですね、また今年も杉越の祭りに参加するためにエルサレムに向かっていくわけです。そしてその今回イエス様もこうついていってるというふうにこう書かれています。イエス様が これまでは両親と一緒に行っていたかは書いてないのでわからないですが、この当時は家族という小単位じゃなく、もっとですね、親族、知人と44節にもあるようにちょっと 大人数で移動し、杉越の祭りやエルサレムに行くことがあるので、イエス様もこれまでも一緒に行ったんじゃないかなと、想像はできますが、今回イエス様12歳となって本格的にマリアとヨセフと一緒にエルサレムに行かれるわけですね。そしてそこでハプニングは起こります。43節と45節。そして祭りの期間を過ごしてからキロに着いたが、少年イエスはエルサレムにとどまっておられた。両親はそれに気づかずに、イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを進んだ。後になって親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。祭りの期間とあります。杉越の祭りは1日では終わらないんですね。そこから今でも7日間または8日間祝われる祭りだそうです。でこの時もマリアとヨセフは祭りの期間がとあるので1週間ほどエルサレムで滞在し過ごしたと思うんですね。祭りを祝ったと思うんです。そしてそれが終わっていざ帰ろうかと言って、いやもう帰っている時に、でもイエス様はなんとエルサレムにとどまったままで、マリアとヨセフはそれに気づかず帰ってしまうんですね。一日の道のりを歩いたほどだったと、一日の道のりを進んだと、その時も気づいてなかったというんですね。でもこの時二人はイエス様を見失ってしまっていました。いや杉越の祭り、二人が参加した知人また親族たちと参加した杉越の祭りとはどんな祭りでしょうか。それは出エジプト記を見ますと書かれてますが、出エジプトの時、主が自分たちの先祖奴隷の家から彼らをイスラエルの民たちを救い出してくださった、そのことを祝う祭り、それが杉越の祭りです。また初子を打つ者が子羊の血がですね、鴨居とか門中家の前にですね塗られているところを通り過ぎて、イスラエルの民たちの初子を殺さずに守ってくださった、杉越してくださったことを感謝し祝うのがこの杉越の祭りです。なのでイスラエルの初子の代わりに死んだ子羊を覚える日でもあるわけです。ではバプテスマのヨハネという人がいますが、イエス・キリストに最初会った時、イエス・キリストのことを彼は何と言ったでしょうか。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言いました。つまりこの杉越の祭り、マリアとヨセフが出たこの祭りの主人公は誰かといったらイエス様だったですね。この12歳だったとしても、でもこのイエス様が主人公の、イエス様がこう覚えられ祝われるべきこう祭りだったわけです。そのイエス・キリストをマリアとヨセフはその祭りを祝った後にですね、帰る道のりで見失っていってしまったわけですね。43節を見ますと、イエス様はエルサレムにとどまっていたのに両親はそれに気づかなかったとあります。そしてその気づかなかった理由を44節ではこう書かれているんですね。イエスが一行の中にいるものと思って、先ほどもこの当時は親族や知人大人数で移動、つまりキャラバンという大人数でですね移動するとお伝えしました。そしてこう調べてみますと、前の方に女性のグループたちが先に進み、そして後を男性のグループたちが進んでいったそうです。でその間をですね、子どもたちは好きな方を行ったり来たりしながらついて一緒に移動していたというんですね。アフリカの子供にも、アフリカのことわざにもですね、一人の子供を育てるには一つの村がいるというですねことわざがありますが、この当時もこの当時のイスラエルも、そしてマリアやヨセフたちもそのようにイエス、そして子供たちを育てるのに自分たちだけではなく、その周辺、そしてまた親族合わせてですね育てていったんじゃないかなと、その様子が思い浮かびます。なので大人数だったのでこう見失いやすい状況ですよね。 私の幼い頃の話ですが、スーパーなどに家族で行きますと、母の目からですね、少しでも私がこういなくなったのが見えると、本当に母はもう瞬時に大きな声で私の下の名前をですね、何度も言いながら私を探し出すんですね。私の母をご存知の方はその様子がこう浮かぶんじゃないかなと思うんですが、本当にすぐに下の名前なので、とても恥ずかしいですよね。いや、近くにいるのに見えてないだけでこう呼ばれるっていうので ですね。なので少人数でいたらマリアやヨセフもイエス様がいるかいないかすぐ気づくので、多分見失わなかったと思うんですね。でも大人数でした。この大人数で見失っちゃうことに関するエピソードもまたあるんですが、4年か5年前の夏か秋頃、私が恵み教会の青年たちのですね、こう行事があって、秋の修養会ですかね、みんなで礼拝を捧げた後一緒にバーベキューをして交わろうという、こう企画があったんですね。そしてそれは恵み教会の青年だけじゃなく、近隣の教会の青年たちも呼んでの行事でした。そして礼拝をこの場で終えて、いざバスや車に乗って近くのバーベキュー場に移動するぞってなったんですね。で、私はバスに乗り込む前にまず礼拝に残ってる人がいないか、いや大事な忘れ物ないかチェックをして、そして私もバスに乗ろうと思ってこう礼拝堂の前に出たらですね、なんと私の目の前をもう車はもう先に出て行って、もうバスもですね、乗るはずだったバスももう出発してしまってるのがこう見えて、あ、置いてかれたと思って、で電話するのもちょっとバス戻ってきてもらうのもなんなので、近かったのでこう歩いてその場に行った、合流したという、こうエピソードがあるんですが、大人数だとそういうことがあるわけです。でこういた青年たちに聞いてもですね、いや、あっちの車に乗ってると思っていたって言って、その車に乗っていた子たちに聞いてもですね、いや、バスに乗ってると思って出発してしまったとこう言ってたように、まさにマリアとヨセフたちと同じ状況だったわけですね。なのでマリアたちもこの30人40人ぐらい青年がその当時いましたかね、だからそれよりもちょっと大人数でこうエルサレムに行って、そしてエルサレムから帰ろうとしていたんじゃないかなとこう想像します。なのでマリアとヨセフはその大人数で移動している中でイエス様がいないっていうことに気づかず、マリアはいや、ヨセフとイエスは一緒にいるだろう、そしてヨセフもいや、イエスはマリアと一緒にいるだろうとそれぞれが思ってですね、置いていってしまったわけですね。なんと一日の道のりを進んでしまったと書いてあります。ではイエス様がいなくなってからイエス様を見つけるまでどれぐらい時間がかかったでしょうか。どれぐらいで見つけることができたでしょうか。ルカは書き残してるんですね。46節、そして3日後になってイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。なんと3日後。なぜこんなにも時間がかかってしまったのでしょうか。皆さんはもし家族とこういう大きい場所でですね、はぐれてしまったとしたら、どのように皆さんは探されるでしょうか。いや、どのような場所に行かれるでしょうか。その人のはぐれた家族の行きそうな場所、また考えそうなことをまず考えてから探しに出ていかないでしょうか。なので探しに行くためには、見つけるためには、そのいなくなった人をよく知っている必要があります。その人がどういうことを考えてこういう時にどこに行くのか、ある程度想像がこうつくようにですね、知っている必要があるわけです。ということは、マリアとヨセフはイエス様を見つけるのに3日もかかってしまいましたが、これまで2人はイエス様と12年も一緒に暮らしてきましたが、まだまだイエス様をよく知っていなかったということが分かるのではないでしょうか。つまり人としての、我が子としてのイエスはよく知っているけど、神の子としてのイエスは、またイエスが誕生するときに御使いが言ってたことを、どんな方として生まれるのかということを忘れてしまっている2人がいたということを、私たちにルカは教えてくれているのではないでしょうか。なので2人は我が子イエスの行きそうなところ、12歳の少年が行きそうなところをくまなく探したと思うんですが、でも探すのに3日もかかってしまったわけです。 では御使いはマリアとヨセフに受胎告知で何とイエス様のことを言ったでしょうか。見ていきたいと思います。ルカの福音書1章31節から33節と35節。ルカの福音書1章31から33、そして35ですね。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。また35節、御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。このようにイエス様のことを事前にどんな方か伝えているわけですね。またヨセフにも伝えています。マタイの福音書1章21節です。マタイの福音書1章21節、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。二人はイエス様と12年間イエス様を我が子として育て生活し生きてきました。その中でイエス様が本当に普通の子と同じように成長していくので、だんだんとイエス様が聖霊によって宿り、大いなるもの、糸高き神の子、聖なるもの、民たちを罪から救う方であることをこう少しずつこううっかり忘れてしまっていったのではないかなと。そしてこの出来事、探すのに3日もかかってしまったのではないかなと思うんですね。でも逆にイエス様はどうだったでしょうか。イエス様は年を取るごとに、もうすでに12歳にこうなった時にも知恵に満ち、神の恵みがその上にあったとルカが書き記しているように、自分の使命を理解しています。父なる神様とその目的に集中されています。そしてその12歳のイエス様が語られる、その口から出る知恵と答えを見聞きしてですね、47節48節にあるように、そこにいた教師たち、そしてそこにいた人たち、また両親のマリアとヨセフさえも驚いたと書いてあります。まあ、その内容が、詳細が書かれていないのがちょっと気になるところですが、知りたいなと、どんなことを話されたかとこう思っちゃいますが、まあ、でもルカが見てほしいところは、そのイエス様が話された知恵と答えでは、12歳の時のその言葉ではないんですね。この状況をこう見てと言ってるんですね。人たちの、教師たち、そして両親たちの目の前にいたのは12歳とは思えないイエス・キリストだったんです。そしてやっとマリアとヨセフがイエス様を見つけることのできた場所、イエス・キリストがいた場所、それは宮、イエス様の言葉を借りるなら父の家とあります。ルカはイエス様と両親たちの間にこの生まれていった差、別々のところを向いていってしまっていることに私たちの目を向けさせているのではないでしょうか。マリアとヨセフにとってイエス様はまだまだ12歳の可愛い我が子、自分たちの守りと助けが必要な子供でした。しかしイエス様はと言いますと、2人にとっても、マリアとヨセフにとっても我が子である以前に、糸高き神の子、聖なるもの、罪から救う方だったわけですね。ではルカはこの箇所から私たちにもこう質問しているんじゃないかなと思うんですね。私たちにもキリストがあなたにとって一体誰なのか、誰と思っているのか、ちゃんと知っているかとルカは私たちに聞いているのではないでしょうか。イエス様が向かわれているところ、イエス様が集中されているところ、私たちも同じように向かって集中しているかと尋ねているのではないでしょうか。私たちはイエス様が私にとって糸高き神の子、聖なる方、私を罪から救う方であることを見失わずにこう歩めているか確かめていく必要があります。 私たちもマリア以上にですね、マリアとヨセフ以上にこの大きな恵み教会というキャラバンで毎週過ごし、そしてこの恵み教会に集まり礼拝を捧げていますが、イエス様そばにいるよというふうにですね、確認せず思って過ごしていないか、いや日々ちゃんとイエス様が共にいてくださっていることを御言葉によって確認できているか、実はイエス様を見失っていないか、そのことを私たちは日々毎瞬間確認していく必要があるわけです。そしてもし見失ってしまっているなら、私たちもマリアとヨセフのようにすぐさまイエス様がおられないところではなく、おられるところをにこう探しに行く必要があるんですね。じゃないと、マリアとヨセフは3日かかってイエス様を探しましたが、私たちはもっと時間がかかってしまうかもしれません。でも私たちが安心できるのは、ルカがイエス様を見つける場所をもうすでに私たちに教えているということです。マリアとヨセフのようにあちこち探し回る必要がないということです。なぜならルカはイエス様がおられるところはイエス様の言葉を通してですね、父なる神の家なんだというふうに私たちに教えてくれているからです。教会はもちろんですが、客中を見ていただくと、ルカの福音書2章49節のですね、客中を見ていただきますと、2つのことが書かれています。1つは父の者たちの間にとあります。教会だけではなく、父の者の間に、神を信じる者たちが集うところにも、そこにもイエス様がおられる場所だというんですね。そしてマタイの18章の20節では、イエス様ご自身がこのように言われています。マタイの福音書18章の20節、2人か3人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。このように言ってくださってるんですね。なのでつまり、父の者たちの間がイエス様がおられる場所なので、この神様を信じる人たちが集まるところにイエス様がいるので、そこに探しに行けばいいわけですし、もう一つ書いてあるのは、父の御業のうちにとも書いてあります。つまり神様が働かれているところ、そこにもちろんイエス様もいる。だから神様が働かれているところに行けば、私たちはイエス様を探すことができるんですね。そして一番神様が働かれるところはどこでしょうか。御言葉のあるところではないでしょうか。なので私たちは、あ、イエス様を見失ったと気づいても焦る必要はありません。探しに行けばいいわけです。なので私たちがイエス様を探しても探してもなかなか見つけられないときは、そのようなときがあるとするなら、それは私たちの頑張りや努力が足りないのではなく、探している場所が間違っているかもしれません。探す場所を変える必要があるときかもしれません。ルカが教えてくれているように、私たちがイエス様を探しに行くべき場所は、イエス様がおられるところです。父なる神様を礼拝し、父なる神様への祈りが捧げられるところ、そして父なる神様の言葉が語られる、御言葉が語られるところ、そこに私たちは向かっていけばいいわけですね。そして見失ったと分かったらすべきことはたった一つです。マリアとヨセフのようにイエス様を探しに戻ることですね。神様を見失ってしまった人たちのことを、黙示録、ヨハネの黙示録2章3節から5節はこのように言っています。ヨハネの黙示録2章3節から5節、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったけれども、あなたは責めるべきところがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。私たちは本当に毎日毎瞬間イエス様と同じ方向に向かっているか、父なる神様に向かって歩んでいるか確かめる必要があります。なぜなら私たちも本当にすぐ初めの愛からマリアやヨセフ以上に離れやすいものだからです。皆さんはどうでしょうか。 いや、私は自分自身を見ても本当に離れやすいものだなと思わされますし、去年の夏、松原湖での奉仕の時にイエス様を見失っている自分を発見しました。そのことを御言葉は教えてくれるんですね。そしてこの箇所でルカも私たちに教えてくれています。この箇所で離れていると気づいたら急いでイエス様を探しに戻りなさいとルカは私たちに教えてくれているんですね。警告してくれているんじゃないかなと思うんですね。またイエス様は同時に私たちに、私たちがとどまるべきところを、そしてなすべきことを教えてくれています。それはイエス様が父なる神様にとどまられたように、私たちもイエス・キリストにとどまること、御言葉にとどまることです。そしてなすべきこと、イエス様はこの時12歳だったのに、父なる神様とその与えられている使命に集中していかれました。そしてその後働きまでの18年間両親に仕えられたんですね。私たちもイエス様に集中しつつ、与えられている家庭、そして与えられている職場や学校、その自分が置かれている、使わされている場所で、その神様から与えられている使命にしっかりと生きること、それをイエス様はこの姿を通して教えてくれているのではないでしょうか。まさに使命とは命を使うと書きますが、神様から罪許され新しい命を与えられた私たちは、その命を神様のために使っていくべきものなんだということをイエス様は教えてくださってます。そしてこの方に命があったとヨハネも告白していますが、使命にもう名のごとく、使命をなすのに必要なのは命を使わなきゃいけないので、命が必要ですよね。なのでこの命であるイエス様が私たちには必要不可欠なわけです。今日のルカの箇所は、私たちの向かうべきところ、そしてするべきこと、また見るべきところを改めて教えてくれているのではないでしょうか。イエス様のように、私たちもイエス様に集中して、神様が与えてくださったメシア、使命に生きようとするとき、それに対する周りの人の反応というものは良いものばかりではないかもしれません。教師たちも驚いたとありますが、マリアとヨセフは、日本語の聖書だと心配してという言葉がマリアのセリフに入っていますが、韓国語など他の聖書を見ますと、驚き心配して母は言ったというふうになっているんですね。なのでこう、イエス様がその父なる神様の目的に歩んでこう進まれているときに、でもマリアとヨセフはそれを見て驚いただけではなく、不安や心配を抱いたわけですね。同じように私たちがイエス様のために生きているとき、生きようとするとき、周りの反応はこのように心配、不安などが出てくるかもしれません。いや、もしかしたら反対や止められるかもしれません。でもそのときはイエス様が言われた言葉を思い出したいと思うんですね。そしてその言葉を自分にも、そして周りの人たちへも伝えていきたいなと思うんですね。イエス様はこのように49節で言われました。私が自分の父の家にいるのは当然であると。神の御心をする以外考えられないとイエス様はここで告白しています。私たちをこの言葉を覚えて、自分にまず言い聞かせて、一日一日をイエス様を見放さず、こう見失わずですね、歩んでいきたいなと思うんですね。では最後に、イエス様がどのような時代の時に来られたのか、そして私たちの生きる時代はその時代とどう違うのか、同じなのかというところをですね、見ていきたいと思います。ルカの福音書2章52節をどうぞご覧ください。そこには、イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていったと書いてあります。そしてその脚注を見ると、第一サムエル記2章26節と書かれているんですね。 第一サムエル記2章26節にはこのように書かれています。一方少年サムエルは主にも人にも慈しまれますます成長した。似てますよね。ほぼ同じです。じゃあこれはルカがこのように書いたのはたまたまだったのでしょうか。たまたまイエス様の成長をこう書き表す言葉がサムエルの成長のを書き表す言葉と一緒だったのでしょうか。私はこうルカのあえてこう意図してリンクさせているのではないかなとこう思うんですね。ユダヤ人たちはイスラエルの人たちは旧約聖書がこうベースにしっかりありました。なのでこのルカの2章52節のこのルカが書き記した言葉を聞いて同時にサムエルを思い浮かべたと思うんですね。サムエルが生きた時代をパッと思い浮かべたと思うんです。ではサムエルが生きた時代とはどのような時代だったでしょうか。この時代は史式の最後をこう見てみますと分かるように王様がなく、そして神様ではなく、それぞれが自分を基準にして自分が正しいと思うことをそれぞれにやっていた、そのような時代だったとあります。また第一サムエル記3章1節を見ますとあるように御言葉がなかった、そして人々が御言葉に無知な時代だったと表しています。そしてサムエルのお父さんはエルカナという人ですが、この人はレビ人で、そして自分自身も祭司であり、そして賛美に、礼拝において賛美に携わる人でもありました。神に仕える人だったんですね。でもそんな彼にもなんと妻が2人もいたんですね。私たちは見て、いやこの当時は文化的に一夫多妻制が普通だからと思ってこう何食わぬ感じで読み進めてしまいますが、でも神様が定めた結婚の基準は違ったわけです。一人の夫に一人の妻、それが神様の基準だったんですが、でも神様に仕えるはずの人ですらもう妻が二人もいるような、そのような時代、そしてそのことを本人も、そして他の人も何とも思わなかった時代がこのサムエルの生まれ育った時代だったとあります。祭司すら御言葉から外れた生活をしていました。なので他の民たちはどうだったでしょうか。同じく御言葉に外れて、みんながそれぞれ自分のいいように生活していた時代です。そんな神を知らず御言葉に無知で御言葉から大きく離れた時代に、神様はサムエルという人を預言者として立ててくださいました。彼に御言葉を語らせていきます。そしてこの時代に御言葉がないゆえに罪へと落ちていくそのイスラエルの民たちをもう一度回復させようと、その目的で神様はサムエルを用いていかれるんですね。そして神様がサムエルを呼ばれた年も12歳だったとあります。このサムエルとイエス様をルカはリンクつなげてこう書いてるわけです。そしてイエス様も今日の箇所で12歳でした。そして使命とその目的、神様の目的を確認し、ご自身でもそれを告白されていましたが、イエス様が来られた時代というのも依然として変わらずサムエルの時の時代と同じだったわけです。何よりもクリスチャンたちが、神を知る者が神を知らず、神の語る御言葉に無知だった時代、そして御言葉から大きく離れてしまっていた時代、それがサムエルの時代でもあり、イエス様が送られた時代でもあるわけです。では私たちの生きる今の時代はどうでしょうか。私は読んでいて、この私たちが生きるこの時代もこの当時と全く同じではないかと、だから気をつけなさいとルカが言ってるのではないかと思うんです。ヨハネの福音書1章10節11節にもこのようにあります。ヨハネの福音書1章10節から11節、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。そして今日の箇所、マリアとヨセフもイエス様の、神の子としてのイエス様を理解できていませんでした。では私たちはどうでしょうか。自分のところに、私のところに来てくださったイエス様を、糸高き神の子、聖なる者、私を罪から救い許してくださる方、 ということを知り、心から受け入れているでしょうか。初めの愛にとどまって入れているでしょうか。もしそこから離れてしまっているのなら、マリアとヨセフのように私たちも急いでイエス様がおられるところに戻っていきたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちをあなたを礼拝できる場へと、御言葉を聞くことのできる場へと、あなたを心から賛美することのできる場へと招いてくださり、ありがとうございます。また御言葉から私たちのとどまるべき場所、またなすべきこと、使命をもう一度再確認させてくださり、ありがとうございます。何よりも今も変わらず、神を知らず御言葉に無知で御言葉から大きく外れた時代、そして私たちにも神であり言葉であり命であり光であるイエス様を与えてくださり、そのイエス様を通して日々守り導いてくださっている恵みを心から感謝いたします。どうぞ私たちが御言葉を通してさらにイエス様のことを深く知っていくことができるように、そしてイエス様と共にあなたに向かって歩んでいくことができるように助け導いてください。神様、私たちはあなたが本当によくご存知のように、あなたから初めの愛から離れやすいものです。助けてください。あなたが私たちを離れないでいてください。そして私たちがあなたから離れそうになったら、すぐに私たちのことをその大きな力強い御手で引き戻してくださいますようにお願いします。聖霊様、御言葉を通してイエス様が父なる神様を知っていき、そして交わっていったように、私たちもイエス様のことを知っていき交わっていくことができるよう知恵を与え助け導いてください。今日の御言葉を感謝し、礼拝を感謝し、すべてを委ねして、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ではご無理でない方はお立ちください。共に御言葉に応答して聖歌298番を賛美し捧げていきましょう。
どうぞお座りください。はい、では2022年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人とともに、その家族とともに、主イエスの知恵と救いと愛を必要としている者たち一人一人と共に、余々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。